At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPersonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.
続いては青竹メインディッシュです。こちらはポッドキャストでも配信していますので、ぜひチェックしてくださいね。本日のお客様ご紹介します。先日横浜で脱走したアミメニシキヘビを発見捕獲した日本爬虫類両生類協会代表理事の白輪剛さんです。初登場、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いやー、大事件でしたね。
そうですね、本当に、大騒ぎになっちゃいましたね。うん、
ランミスさんとは前からお知り合いなんですか？
前、うん、静岡 の、うん、レプタイルショーという、
はい、
イベントに、トークイベントがあったんですけど、はい、そこのミニコーナーで呼んでいただいて、
はいはい、
で帰りにヘビを、うん、
帰りにヘビを
差し入れでいただいて今もその子はガリちゃんと名付け、
はい、元気に生きて、
元気に、もうやんちゃ、絶対押す。
やんちゃ、ヘビがやんちゃってどんなことするのよ。
自分でケージ開けようとします、
うん、ケージを開けようとしたり、
はいはい、あと旦那に襲いかかったり。
ああ、旦那にね、
はいはい、
嫉妬するの。それじゃ
ヘビ嫉妬しますよね。
ヘビ嫉妬はしないけどね。だけど自分で開けちゃうと危ないね、逃げちゃうね、はい、
だから上に鉄アレイも乗せてんですよ、うん、
すごいことしてる、
ね、檻の上に、は
い、ヘビ何匹いるんだよ。
2匹です。
あ、本当に。
これからまたお話次第では、
うんうん、お話次第では
お迎えしたいなみたいな。
っていうか、こうあれですね、白輪さん爬虫類お好きなんですよね。
こう、そう、もう本当に子供の頃、うん、もう本当に小さい幼稚園の頃からずっと爬虫類好きだったんですね。
はい、はいはい、すいません、爬虫類好きっていう理由は聞いても分かんないですよね。そんな、
まあ、好きだから好きって言っちゃうと、はい、もう終わりですけど、
好きだから好き
なんだけど、うん、まあ、クワガタとかカブトムシあんまり好きじゃないんですよ。
あれは好きじゃない。
虫はあんまり、
いやいや、見た目でもうチヤホヤされてるじゃないですか、
うん、あ、確かに
何もしてないのに
木
の
汁チューチューカブトムシだみたいな。
そうそう、木の汁チューチュー吸ってるだけで、はいはい、けど爬虫類ってこう見た目で何もされてない、噛まれてもいないのに気持ち悪いって言われるじゃないですか。
はい、
まあ、自分を見てるようでね、うん、
あ、そういう感じ。あ、確かにクワガタとかなんて、うん、頭があんななだけでチヤホヤされてますもん
ね。いやいや、またクワガタの好きな人が来たら大問題になってくると思うけど、
それだって頭が洗濯バサミみたいになってるじゃないですか
それはそれであれだけど、
ね、かっこいいですけどね、ヘラクレスとか、うん、
ああ、子供の時からずっと好きだった。
そう、ずっと好き。それがもうずっとこう続いてきてるだけなんですけどね。
まあ、今回のこの騒動ですけども、うん、こうヘビなんかは飼ってらっしゃるんですか、それとも どういう ご商売なんですか？
いろいろやってるんですけども、はい、まあ、爬虫類専門の動物園を今、伊豆という動物園もやってまして。
動物園やってらっしゃる。
はい、動物園の園長をやってます。動物園自分で経営してます。
そこにいろんなものがいる。
そうですね、
爬虫類。 何がいるんですか、そこは。
もうヘビ、ワニ、トカゲ、もうカエルまでもういろんなものいますね。
ヘビ、ワニ、トカゲ。
はい、
あ、それは外国から輸入したりとか。
そうです、もともと外国から輸入して動物園とかペットショップに販売するのが本業でずっとやってきてまして、今でもそうなんですけども、うんうんうん、その中で動物園もやっていると、うんうん、そういうことですね。
白輪さんのなんかそのお気に入りのペットとか、それは何ですか？
いや、私自分の個人では、うん、やっぱりワニオっていうワニ飼ってますからね。
ワニオ、
はい、ワニ。
何ワニですか？
これガテマラワニっていうワニなんですけど、はい、これ一頭飼ってますね。
へー、やっぱ。
それ大きさってどのくらいなんですか？
そんな大きくないでしょ、2メートルちょっと
でけえじゃん。
いや、そうでもないです、ワニにしてみた
ら2メートル
すごいです
よね。
2メートル級。
2メートル。
いや、私てっきりなんかカイマン系かと思ってたんで、
う
ん、
何カイマン系って。
ちっちゃめのワニ。
う、
ね、
うん、はい、だから2メートルっていうのは大きいでしょ。
うーん、想像より大きかったですね。
それ どんな風に飼ってるんですか？
いや、家にいますよ。家 の, リビング のところにこう水槽が、水槽というかね、はい、壁が全部水槽になってまして、その中で飼ってます。
壁が全部水槽になって
ます、はい、ワニオくん。
ワニオくん
懐いてますか？
まあ、懐いてるというか、餌をやろうと思えば向かってきますからね。この間合いが大事なんですよ。
どういうこと？
ベタベタしないって、接したら噛まれちゃうっていう、その間合いが大好き。
あ、確かに。ワニはね、
それは噛まれちゃうなら間合いはめちゃくちゃ大事じゃないですか。
そう、だからそこが大事。あんまりこう接近しないっていう感覚が好きなんですよ。
今まで噛まれたことは、
まあ、それは大なり小なりありますけど、
あるんだ、
まあ、大きいものはないですよ、はい。
一番痛かったのは何ですか
今までですか、はい、あ、これはね、何だろうな、もういっぱいあるからな。
あるんだ、
うん、何だろう、
何が痛いんだろう、何が痛かったの。ナイロオトカゲかな。
何ですか、まあ、
ナイロオトカゲってオトカゲがいるんですけど、
トカゲ、
これは痛かった。
痛い、
もう話してくれなくて、ね、もう本当に思い出した時もそう、こう震えちゃう。
話してくれって、こう噛むじゃん。
あ、これ痛いわ、ね、画像を今お見せしますね、
うん、話さないんですか、向こうは。
話さないんですよ。それでまた時々グッと噛み締めるんですよ。
噛み締めるの。
それがいつ来るかわからないから、来るか来るかと思ってこう動かすたびにうっ
すごい。何これ。
ナイロオトカゲです。
痛いんです、これ痛かった。
痛そう。
すいません、これはどのくらいの大きさですか。
これそんな大きくないです。1メートル50ぐらいですか、ね、
でも猫食べるって書いてますよ。
でけえ、
猫食べるらしい
です。猫食べる、結構でかいじゃん、
まあ、大きいのがね食べますけどね。
ヘビだって鹿食べますからね。
え、
ヘビだって鹿食べますから。
いやいやいや、うん、それはいろんなもの食べるからね。自分、ヘビだってね、自分よりガタイのでかいもの飲み込んだりするわけでしょ。だって
ふいふいきます、ね、
顎の骨外してね、はい、まあ、よく知らないですけど。へえ、それずっと、
そう、
もう子供の時からずっと噛まれっぱなし、
ずっと噛まれっぱなし、ずっと捕まえっぱなし。もう大好き、ずっとそれが続いて
る。戯れがね、
戯れが
もう
やめられないですよ。
ご両親とかそら、
爬虫類はね、うちはね、蛇飼っちゃいけない家だったんですよね、
うん、
でトカゲは OK だった。カメと、ね、
トカゲはいいの、
OK だった。カメも OK でした。カメやトカゲは OK だったんだけど、蛇はダメで、
蛇はダメ、
まあ、机の引き出しの中でね隠して飼ってたんですけどね。
引き出しにね。
お母さん見つけたりしないの。
多分ね、見つかったんですよ。本当は知ってたと思う、うん、だけど、ね、蛇は飼うなっていうのはもう常々言われてましたよ、うんうんうん、だからその反発でこうなっちゃったんだけど、
こうなっちゃった
んですよ。こうなっちゃったんですよ。
なっちゃった
ん
だ。反動が、ね、
反動が
そうなっちゃったのか。
ただあの、机の引き出しっておっしゃいましたけど、うんうん、あの横浜のお家は、うん、あの衣装ケースに入れてる子もいたって、はい、う
ん、そう、衣装ケースって何？衣装ケースに何入れてんだよ。
蛇を
、
はい、
でかいやつ、
はい、
え今度捕まえたやつじゃなくて、
くるっと丸めて、
でかいでしょ、だって、
まあ、でかい。今回のは、ね、衣装ケース入れてなかったんですけど、うん、他の蛇は衣装ケースに入れてる飼ってたのもありましたけど、うん、あの衣装ケースって実は飼いやすい、もう管理が楽じゃないですか。こう中洗ったりするのも楽です。
衣装ケースってどういうこと？
プラスチックのパチッていうこう止めるような、
あ
の
衣替えの時に使うやつですね。
衣替えの時に
ガラガラガラっと出してきて、
プラスチックでできた、
はいはいはい、はい、
まあ、それはもうコスト的には安いもんな、
はい、
うん、
あれ、うん、ね、よくあれで飼ってる方いらっしゃいます、
ね、うん、いますよね。便利じゃないですか、積み重ねられるし。
ああいう動物、日に当てたりしなくていいんですか？
蛇は日に当てなくていいんですよ。トカゲとかカメは必要なんですけど、蛇、うん、日光浴いらないんですよ。
蛇は日光浴しない、
しなくて大丈夫、
うん、あ、だから今回の蛇もあのでかいやつだけで、あれは日光浴しないんだ。
まあ、あの、うん、体温温めるためにはしたいんだけども、うん、まあ、日光浴って本当はね、紫外線も必要っていうのもあったり、ちょっと詳しくなっちゃうんだけど、あれなんだけど、うんうん、そこでは紫外線の問題なくて、温度の問題で日光浴はしたいわけですよ。だからそれは可能性はあったんですけどね、まだ寒かった。
え、今度のヘビは、もう最初からどこにいるかっていうのは、白川さん、分かってた？
翌日、逃げた翌日に呼ばれて行ったんですけど、うん、もうあのベランダ見た瞬間に、うん、ベランダから下には行っていないっていうのは、もうそこは自分の中では確信はしたんですよ。
亜美ちゃんは行ってない。
行ってない。
うん、
もう埃がこう溜まってたのでね、うん、手すりに。うん、ここは通った後は絶対ないと。だからそこから越えてはいないっていうのは自分では確信して、うん、そこの段階ではもう家の中に必ずいるだろうとは思った。うん、
それなのに結構その後
大捜索でしたよ。
大捜索になりましたよね、
はい、
ものすごい。
やっぱり一般的な感覚では、ま、窓が開いていて、うん、まあ、外に出たとすれば、うん、そのままどっかに行ってしまうっていうことを考えるのが普通なので、これは全然、うん、間違ったっていうことではなくてね、
うん、
可能性としては十分あったんですよ。
あ、何日ぐらい騒動続いたんですか、結局は。
16日か17日目で捕まえたのかな。
結構な騒動ですよね。
そうですよね、この騒動知らない人いないぐらいに本当に、
そうですね、
そうだよね、
そうなんです。
日本人が大注目してますよ、亜美ちゃんのことで。
あれは お値段は、ま、あの飼ってた方は最初ちっちゃいの飼ってて大きくなったんですか？
そうですね、3年半ぐらい前に小さいもの飼われて、はい、今あのサイズになったって聞いたんですけどね、うん、今だとどうですかね、 5,60 万円はすると思いますよ。
5,60 万
もすんの？許可がいるんですもんね、アミちゃん。
そう、今もう新しい許可取れないから。
あ、今もう禁止ですか？
そう、去年の6月1日から禁止なんですよ、新たな許可は。
新た、アミメニシキヘビの新たにはもう許可しない。はい、
しない、うん。だけど去年の6月1日以前から飼っていて、うん、許可を持ってる人は継続して、そのヘビが死んじゃうまで、寿命を全うするまでは飼ってもいいってことになってますよ。うんうん、
で、そこは何、飼ってるかん、あの、あ、環境とか関係ないですよ。例えば、まあ僕が、4畳半に住んでて、
う
ん、押し入れに飼ってたとかって、そういうことは別に構わないです。
それは入れ物の許可を取るんですね、うん、それはもう自治体判断なので、うん、地域によってまたちょっと別、うん、バラバラなんですけどね、うん、ま
あ、見に来るんですよね。
そう、見に来てチェックされるんです。
あそこまででかくなると、うん、あれこう自分じゃ飼いきれなくなったりも、例えばトカゲでも、はい、ワニでも、うん、そうなったりしますよね。
まあ、する方もいらっしゃるかもしれない。
持て余して。
持て余して。そう、うん、で、なんか公園とかにこうほったらかしたり。
まあね、爬虫類ってね、実は逃げていたりするじゃないですか。うんうん、あれね、捨ててる人ってほとんどいないんですよ。みんな逃げられちゃってるの。うん、飼い主よりも動物の方が頭いいんでね、逃げようとしてるところに。
飼い主より頭いいですか？
抜けちゃうんですよ、やっぱり逃げられちゃって。
いや、本当に抜け目ないですよ、うん、彼らは。
あ、そうなの。
ちょっとでも隙間あったら、ぐいぐい行きますからね。
うん、そう、
はい、だから能力とした上で、うん、で亀なんかはね、うん、みんな外にいるのはあれ捨ててるんだけども、うん、実質捨ててるんだけど、うん、日本人はね優しいから逃がしてあげてんの。あれうちの水槽は狭いからかわいそうだから
川に放してあげました。
川に放してあげてるっていう感覚でやってるんだけど、うん、現実は捨ててるんだけど、うん、そういう感覚でやってきたから日本は亀だらけなの。
ああ、なるほど、うん、もう自分家の狭い水槽じゃこうかわいそうだから逃がしてあげようっていうので顔持てちゃうと。
そうなんですよ、友達がいるし、そこだったら仲間もいるから、
そうですね、
そこに話してあげてるって、ね、あれみんな親切なんですよ、うん、
またね日本人はね亀を縁起物として見てるんで、
いやそうなん、
縁起物追い出したりあんましないんですよ。
まあね亀そんな悪さしない感じする、はい、ただあれそうなってるとなんかね、あの池の水全部抜きますじゃないけど、はい、やってみると外来種がみたいな話、
そうそう、
こんなのが日本にいるんですかみたいなことやってるじゃないですか。
やってますよね、あれで、うん、だから全部外来種をみんな逃がしてあげてるんですよ日本人が、うん、だけど、うん、結局ね今縁起物って言ったけども、うん、鶴は千年亀は万年って言うじゃないですか、うんうんうん、ね、だけど亀万年来たら亀だらけですよ世の中。
そうです、
ね、だけどそうじゃないんだけども、うん、
鶴も全然いないですもんね。
そうそう、だけど
鶴千年生きないです
か、ね、生きないですね。だけどそれでもこう話してあげたいっていう気持ちがどうしても優しさが出てでああいう結果になっちゃってるんですよ。
亀だらけ、
亀だらけになっちゃってる。
いやでもあれだよね、その、まあ、外来種が強かったりするともともと生息してたやつが絶滅したりしちゃうんでしょ。
そうですね、
まあまあそうですね、強い種類にね、うん、ここ追いやられてしまうって可能性はあるんだけども、うん、まあそこもね、まあ実際に環境が荒れているからもともといたのも住めない環境になっちゃってるんですよね、
うん、あーなるほど、
うん、だから外来種はどこでも住めるからそういう、うん、追いやったように見えてるけれども、
外来種で何魚とか全部意外とみんな強いんですか外来種の方、
まあ、強いからこそ自分のこう陣地を広げてってるわけですよね世界中に、
うん、在来種がなんでこんな弱くなっちゃったんでしょうね、うん、
在来種ってもともと綺麗な環境にしか生きれないようなものが多くて、うん、人間がこう拡大していく 住んでる場所を拡大していく中で少なくなっていったのね、うん、環境破壊の結果なんですよ。そこに外来種がはびこってきて外来種のせいにされてるけどもともとは人間なんだっていうことなんだよねこの話はね、ま
あ、もちろんそこはね
そう、
うん、そうそうだからいろんなねあのなんか法律どんどん作っていくんだろうけどね、
そうですね、制限してかん、まあちょっと寂しいですけど制限はしないとね、うんうん、これからどんどん、
まあ、さっきの話に戻りますけど、はい、その見つけた時にそういう騒動になってますね、
はい、
なってた時に石原さん どうしたんですかこう騒動になったぞって言った時に、
いやだから、うん、あの飼い主に頼まれて現場に行って、うん、家を見た時に、はい、家の中だろうって言って、はい、家の中を全部探すのもやっぱり人が住んでる家ってなかなか探すの難しくてね、
う
ん、
本人が集合住宅、
そう集合住宅だし、
あなるほど、
屋根に登ることもできないわけですよ、
なるほど、
うん、そういう権利関係がもうああいうあの街っていうね都会の中っていうのは難しいなっていうことを本当にね切実に感じましたね、
なるほどね、
うん、それでこの飼い主本人もペット禁止の中で飼っていて、うんうん でもうすぐに出てってくれっていうことでね、引っ越し始まっちゃったから、じゃあ全部出ててから全部の中、その家の中を散策するっていうね、探したら出てこないわけですよ。あ、絶望感に駆られて、ここにいるはずだったのにと思いましたよ。でも外にを見た時にやっぱり絶対自分の考えは間違ってないと、遠くに行くわけないと、気温が低すぎる、で気象予報士さんにも確認して、気温を確認して、ずっと気温が20度前後の平均気温だと、で我々にアミメニシキビを飼う時に25度以下にはしないんですよ、寒さに弱いから。
なるほど。
そうすると20度で生きるわけがないという判断が自分の中でやっぱりということになって、もう遠くに行くわけがないと、だったら上に上がって、下には行ってないから、もう見た、もう手すりがそう物語ってるから、上に行ったとして、どこかに入る穴さえあれば建物の中、もしそれでなければこの話自体がちょっとまた振り出しに戻るんじゃないかと思って、そこまで腹くくってまして、もうどうなったかもう分からない状態だった、正直。そ
したら屋根裏にね、
そう、屋根のところに隙間が本当に指4本ぐらい入る隙間があったんですよ。それが分かったのが捕まえる15分ぐらい前ですよ。
15分ぐ
らい、はい、私の、教会の会員さんがね、職人さんがいて屋根に登ってくれて、指をこう入れたら、開いてますったら、開いてる開いてるっていう話になって、それじゃあそこ見た方がいいねって言って、15分後に屋根裏に入ることができて、見たらいましたよ。
で、住人さんが大事な証言をね、されてたんですよね。
なんて？
なんか上からガタピシ音がするって、
で実際に捕まえた人は誰なの？
私とその会員さんと二人で中に入って、
屋根裏に ご自身がお入りになったんです
か？入りました、二人で入りました。
天井壊れる
それがだからどこ踏んでいいかわからないじゃないですか、素人ですから。針
がないとこ踏めないですよね。
そうだからその針だけを歩いてくださいって、この職人さん一緒にいてくれたからね、本当に助かったんですよ。
そうですよね。
そうです。それで私頭を捕まえて、そのもう一人田中さんって言うんですけどね、田中さんが、茨城の田中さんが、
茨城の田中さんが
そうそう、尻尾をこうほどいてくれて、でこう抱き寄せたっていう。尻尾
ほどくってどういう意味ですか？
柱のところに巻きついてたんですよ。けどあれ大人一人じゃもうね、到底取れるような。
あ、そんな強いの？
強いんです。だから首を巻かれた時に致命傷っていうのはそこなんですよ。
白輪さんの首には巻きつかなかったんですか？
巻きついてくれればね、つながったってことで、全然こう一本こう指手を入れればね、締められることないんですけど。
いや簡単に言うけども、もう白輪さんちょっとね、体重が終わりになるタイプだから。
そう、
屋根裏とか、
だから屋根裏狭いところは
狭いとこで
今度はね、白輪さん救出とか言われるとね、
針になく白輪さん
針は気をつけなくちゃいけないし、
そう、
ヘビにもやっぱ多少やっぱ噛まれるかもしれないっていうのはあるんでしょ？だって、
まあ、噛まれてももうその時はもう捕まえたと同じなので、全然そんな怖くはなんともないんですよ。
毒ないです
し、毒ないですしね、巻きついてくれればそれはそれでもうつながっちゃったってことで、捕まえたと同じですからね。
だって前に噛まれてすごい痛いって言ってたじゃん。だって痛いでしょ？
痛いはだけ一瞬ですからね。
痛いんですよ痛いだけなんです、はい。
なんかどっかから銭もらったりしたんですか？そんなことはないですか？
いやいや、今回本当にボランティアなんですよ。
ボランティアだったの？
これボランティアです。
ボランティアから全部
いただいてない、
え、田中さんも？
田中さんもボランティアですよ。
田中さんもす
みんなボランティア、
ボランティアです、本当に。
田中さんも、
けどね、結局ヘビってね、ただでさえこう悪い印象だったじゃないですか、
はいはい、
それが逃げていて、毎日ね、人を殺すかもしれないインシキビが逃げてるってみんな恐怖におののいて、見えないものって怖いわけですよ。
怖いです ね、
それ一刻も早く捕まえてあげなきゃいけないって、そうしないと安心して眠れない、あの土地の価値が下がってしまう、引っ越してくる人がいないですよ、ね、
まあね、
一応心の準備はしてました。なんか最悪誰も引き取り手がいなかったらって
なんでお前心の準備したの？私はそのヘビを、
ちょっとだけ、ちょっとだけ。
あれどうなったんですか、あのヘビは？
いや、その茨城の方のとこに行きました。
田中さんのとこ行ったの？
はい、そうです。
田中さんが今
飼ってる、まあ、逆に言っては、まあ、結構何十万もするやつでしょ。でも、
はい、
まあ、許可をね持ってる方がね少ないのでね、そういう中で、適任者がいたということでね、
あの子可愛いですよね。
綺麗ですよね、
美人。
今ちょっと分かんない、会話の内容が分かんなかったんだ。綺麗、
アミちゃん、
あの子綺麗、それ錦蛇のこと。
逃げたアミちゃんは特に美人。田中さんは美人かどうか分かんないです逃げたアミちゃんは結構綺麗な子でしたよね。
綺麗な子なんですよ。だからもうそれは人気があるっていうのは分かるんですけど、まあね、今は飼えなくなってしまったっていうのはね、それだけ危ないっていうことなんですよね。
ただ、まあ、マニアの方のね、こういろんな趣味は分かるけど、 まあ、一般のね、私にしてみれば、やっぱりなんかこう、今聞いてたら、飼っちゃいけないお部屋で飼ってたとかって言うじゃないですか。しかも今もアミメニシキヘビは飼えなくなってるとか、
はい、
やっぱし、うん、ある程度こういう状況じゃないと売っちゃいけませんよみたいな基準っていうのはどうなってるんですか。
まあ、基準自体はね、うん、あったし今でもあるんですよ、うん、だからそこのペット禁止っていうところは基準に入っていなくて、
うん、だからそう、あの業者が詳しく聞かなきゃ分かんないってことだよね。
しその許可を取る自治体もそれを確認してない、しないんですよ、
うん、
結局はその入れる容器だけを見てるわけですね、うん、許可としては、
はい、
ああじゃあちょっと、うん、なんていうんですか、漏れがあるって感じですね。そのなん
か、まあ、あったのかもしれないし、うん、まあまあ、そもそもその入れてた容器を、うん、に使わないで他の容器に入れてたのでね、今回のケースは、
はい、
だから実質無許可で飼ってたと同じなんですね。
あ、
うん、なるほどね、そこは、
あそこは、
はい、
田中さんちはしっかりしてますね、
うん、そうしっかりしてますよ、
はい、
あじゃあもっと逆に言えば、はい、あのまともなこと言えばだよ、
はい、
まあ、業者がいて、まあ、お店があって、はい、お店の人がやっぱしどんな人にちゃんと売ったらいいか悪いかっていうのを、まあ、しっかり把握してなくちゃいけないってことになりますよね。
そうそう、だからそこの把握っていうところは、うん、その人が許可を持ってるか持ってないかが一番の決め手なんですね、
うんうん、
だ行政の許可を持ってるから降りた許可を持ってるっていうことは一番大事で、そこは判断して、うん、あの販売したっていうふうに販売者からは聞いてます、
うん、ああ、そうか、はい、そこで許したってことなんですね、うんうん、
で許可持ってても住んでいるところはペット禁止のところだったみたいな話。
しかもそのケースには入ってなかった。
そのケースに入れるか入れないか。な
ん
か
難しいね、それは。
そう、飼い主の。
さっき聞いた話はさ、さあこんなちっちゃいワニ飼おうとね、
はい、
2メートルぐらいになったりするわけでしょ、
はい、
ね、
そうですね。
そうなった時に、だから飼う方も、やっぱりそこまでちょっと想像力がないと、この何メートルぐらいな、ものになっちゃうか、3年か4年かで。
大きくなるってなんで想像つかない
んだ。いや、ついてるんですよ。大きくなるからそのヘビを飼うんですよ。
ですよね。
そうですよ。大きいのが魅力なんですね。うん
はい、
そのまま小さかったら他のヘビ飼えばいい話で。
そうなんですよね。
いや、だからこれはヘビだけど、うん、例えばワニなんかだったらね、うん、大きくなったらもう飼えないじゃないですか、どう考えたって。2メートルになっちゃったら普通のうちじゃ。まあ、
特殊な施設がないと無理ですよね、う
ん。普通の家じゃないところに住まなきゃいけなくなるんですよね。
うん。いやだからその好きっていうのとね、うん、バランス難か、なんかないと難しいですねと俺は思って。
そうだからそこを許可をずっとどこまで取っていけるかっていうところはね、
う
ん、これ
ですね、
あの長い目で見ないといけないところですよ、う
ん、だから私も妥協して 1.5 メートルまでしか大きくならないヘビを飼ってるわけですよ、
う
ん
うん、そうだよね、
はい、だから本来だったら4メートル級のだって欲しいですよ、まあ、私だって
4メートル欲しい、
はい、
4メートル欲しい、一緒に寝たり
食べられちゃういや本来大きい方が魅力的ですよね、
う
ん
う
ん、
そう魅力はものすごい
あそうなの。
そうですよ、大きいからこそそこがやっぱりいいんです。
ワニも
大事、最高。
ワニも
今日実はワニね、日本最大のワニうちに来るんですけどね、うん、
でかい。なんで連れてきてくれないんですか。いや
俺ないから
800キロありますもん体重
何キロ。
800キロ。
4.8 メートルあります。
すごい。
それ今成田
空港。え、何食べるんですか。
いや肉類バクバク食いますよ。
まあそれはマニアの方は大変お喜びでしょうけど
たまらんの
聞いてると何かそこには何か買う方と売る方、売っていいものとね、買っていいもの、
はい、
ね、外来種の関係とか、はい、いろいろ問題はここちゃんと整理しなくちゃいけなそうですね。
そうですね、これからいろいろな整理しながらね、うん、ちゃんと変えていけばね、うん、いい趣味ですからね、うん、大事にしていきたいなと思います。
とにかく自分でどれぐらいまで変えるのかとかっていうのをちゃんとプロの人と相談し合って手を出すものですよ ね、
そうですね。
大きくなるのが魅力なのか。そうか、
最高じゃないですか。太巻きみたい、恵方巻きみたいなやついるんですよ。
だって肉あげたりするんだろう、だってな、はい、そういうの他の肉をね、
はい、
はいはい、
そんな白輪剛さんですが、うん、園長を務める体験型動物園伊豆、朝の9時から夕方の5時まで静岡県河津町で営業しています、うん、これアクセスは、
アクセス車ですね、はい、ほとんどね、電車で行ったら河津駅っていうのが近いですけどね、最寄りの駅です、
うん、そろそろお時間が来てしまいました。 本日はありがとうございました。今日のゲスト、日本爬虫類両生類協会代表理事でアミメニシキヘビを見事見つけた白敦義さんでした。
はい、
ありがとうございました。